Hi everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日の完成トークは、実は昨日入ってきてたビジョンでお金のお話をしたいと思います。まあでもね、昨日お話を入れておこうと思ったら、すごいなんかバタバタだったんですよね。それで昨日はね、ため置きっていうんですか、まあそういうふうに表現はしないかもしれませんが、以前にね録音しておいたエピソードをご案内いたしましたと。はい、毎度のごとくダークは私が録音するときすごいわかるんじゃないかっていうぐらい、まあ、また余談から始まりそうなんだけど、あ、やっぱダークだわ。お金のエピソードの前にね、ちょっと余談からまたさせていただいて、今朝はね結構ひんやりとしたロサンゼルスで、なんと、まあ、日本のあれなんだっけ、摂氏だっけ、2度だったんですね。2度だったんだけど、なんか外のこのひんやりとした空気が好きで、汗は今日ずっとこの数日やりたいと思ってたことをやろうと思って朝やったんだけども、まあ、それが何かって言ったら、まあ、残念なことにね、うちの大きなボルテックスの木があって、その上で鳥の巣があったみたいなんですね。で、まあ、そこにいたひな鳥ちゃんが実はなんか落ちて亡くなっていたんですね。まあ、多分鳥さんたちに襲われたと思うんだよね。で、その子を見て、あ、早く埋めてあげたいなと思っていて、でもこの数日雨があったし風も強くてっていうことでね、今日の朝はものすごく静かな暖かい光がこの子たちを照らしていたので、少し体が暖かくなった頃に、もうあなたたちの巣のあったね、その木の下に埋めてあげるねって言って、2人一緒に、まあ、庭一緒に埋めてお花も取ってきてって。結構庭でこういうことがあると、お花も一緒にとかミントも一緒にとか埋めたりするんだけども、まあそういうことをしながらね、自然を感じいろいろ思っていました。はい、まあ、そんな朝なんだけど、毎日のようにエピソードがなんか鳥っていうのも不思議で、なぜならね、私って実は小さい頃鳥がすごい苦手だったのね。今ではこんなに鳥のお話とか鳥いっぱい見たりするんだけれども、ものすごい鳥が苦手で、もう猫が一番大好きでいいなもんだから、すごくなんか鳥が苦手だった私のところにこんなに鳥がいっぱい来るんだなって。まあ、そんな、まあ、昨日はね、まあ、すごい素敵な方とミーティングがあって、まあ、その帰りとかもね、いきなりもう本当に凛々しい鷹が目の前にポンと降りてきて、なんかもうすっごいなんかのガンガンなんていうんだっけ、すごくもうなんか鋭い目つきでじって見られてて、すごい車運転してたんだけど、ちょうどストップサインで止まった時だったんで、いやもうしばらく見つめていて。すごいなと思ってました。庭にね来る時とかね、もう早く小鳥たちを守らなきゃみたいな、そんなところがあるんだけども、まあ、場所変わるとこんなに見方も違うんだなと、まあ、鳥話であと一つまでね、みんな、もうあさみさんいつお金の話するんですか、するから待っててみんなね、毎日ね、今もね、もうまあ、この季節になってくると必ずね、ダークがよく降りてくる季節なんだけど、うちは庭にプールがあるので、やっぱりプールがあるところ皆さんホッピングしていくんですよね。で、主人がね、先日見ていた時に、あの子たちさ、おバカちゃんなのと思うんだけどって言ったんですよね。まあ、それは何かっていうと、庭のね、まあ、ダークがプールに、まあ、着地っていうかするわけよね。そうするとそのまま滑ってプールの脇にね、そのままそこまで行ってバンって当たって、で当たってね、なんか首をね、バタバタって横に振るらしくて、庭ともね、あー大変だったみたいな感じで、まるでアニメだったんだよねって言うんですね。うん、そうだと思うって。なんかさ、着地もミスすんのかなって言うんですね。まあ、その時はちょっとだけ小雨があったので、やっぱり小雨だとちゃんと見えなかったんじゃないとかそんな会話をしながらね、こういうほのぼのの会話も幸せなことだなと思いました。そうやって鳥のエピソードだけで5分も使ってしまったロスのマサミライトです。はい、ではね、皆さん、お金の話をしたいと思います。今日のね、お金の話って、きっと子育ての部分に入れるんだけれども、 まあ、実際に子育て以外の分野の人たちにも聞いてもらいたいなと思うエピソードではあります。お金の話で言うとやっぱりみんなお金が欲しいっていう人たちはね今聞きたいわけよね。でお金が欲しいって言ってもみんなそれぞれの金額が異なるわけよね。まあ、そうすると目標を決めていつまでにっていうビジョンでお金が入ってくる人もいればただ信じることで入る人もいれば何にも考えてないけれども入る人もいるんですよね。じゃあこれなんだろうと思った時に、まあ、若干異なった感じでも、まあ、それぞれの波動なんだなって私は見てた思うんですね。まあ、私はまあこういうところでねスピリチュアル的なエネルギースピーカーっていうのをやっているのでやっぱり人を波動とか、ね、エネルギーで見てお話っていうのがとても多いんですね。例えば私近いうちにディープシーっていうねニューディープシーっていうイベントをするんだけど私のイベントに入ってくる人たちを見ても、まあ、不思議なぐらいの払った金額以上のお金が返ってくる人たちっていうのが結構いるんですね。もうすでにそういった方々ももうすごく相次いでいてで結構同じ人たちが同じような現象がすごい起きてるっていうのを見るんですね。じゃあこの話を聞いて私にはそれが起きてないから私ダメなのと思う人はダメとかいいの話ではないのででも今日話を聞いて例えばイベントに関係する人も全然イベントに関係しない人も全てが波動なんだなって、まあ、その波動ってあなたが思うことでこの波動がクリエイトされるわけよね。あこれいいなと思ったらいいと思うなんかほわかっとした波動が生まれるわけじゃない。あもうこれ最悪と思ったらもうこの言葉聞いててもなんかやっぱドーンとしたエネルギーが出てくるわけよね。これって思いを込めていても込めてなくても言葉によってやっぱりその感情っていうのがあるわけだから波動っていうのが変わってくるわけよね。まあ、そこにさらに思いを込めるといいよっていうお話とかでねいっぱいあると思うのなってくると、まあ、当たり前のように世の中でねお金の話してる人はいっぱいいる。でみんな聞いて迷う人もいっぱいいる。でもね、まあ、その中で皆さんのタイミングによってはこれなんだなとか、まあ、たまたまた同じエピソードを聞いたりとかしてやっぱこれだよねと思う人たちも会えると思うのね。だから、まあ、そのタイムバイタイムで聞いてることっていうのを大切にしてもらいたいなと思います。昨日ね思い出してたエピソードはこれなんだけどもうちの子ってね小さい頃からもお金の話をよくしていました。まあもう今の時期ってタックスのシーズンなんでね、まあ、タックスで税金申告よねそのシーズンなんで子供たちは下の子はあの時10歳ちょっとかなだったと思うんだけども、まあ、その頃から2人ともスタジオアクターで、ね、子役俳優をやっていたので、まあ、自分でねもちろんアルバイトとか、ね、もう私の時代だともう子供でお金稼げるって言えばもう新聞配達しかないんだけど、まあ、こんな風にお金が稼げるのかって思ったのがまあ子役俳優の部分でね。そうするとそこからねやっぱりお金っていうものが入ってくるので税金申告をしていかないといけなくてでそれで子どもたちにはねもう本当に小学校から税金っていうものを実は教えてきました。でアメリカに来て私が、まあ、アメリカに来てっていうか結婚してすぐまだその時は沖縄にいたんだけども一番最初にやっぱりお金のことで学んだことはチェック小切手の書き方だったんですね。でそれはアメリカ人のお友達が小切手の書き方を丁寧に教えてくれてもうそれからずっとその書き方だったんだけど、まあ、今ではもう小切手を使うことの方がほとんどないんだけどねもう年に1回あるかなみたいなそんな感じなんだけどまあでもアメリカでは幼い頃から小切手の書き方とかお金に対しての教育をすごくしていたのでそのお話を聞くことによりあすごいな国が変わるとこんなに違うんだなっていうふうに私は思いました。でそうすると同じように学んできたはずなのに小切手の落とし穴っていうぐらいもうここはねまさにゼロはしっかりここにくっつけてみたいなねもうそして誰かが勝手にここにゼロプラスなんてできないように書くのよみたいなねそういうことを実は学校で教えるらしくてでそれを丁寧に私にね教えてくれた、まあ、すごいお金持ちのアメリカ人のお友達がいてね、まあ、すごく丁寧な方だったんだけど その方がねやっぱ教えてくれた通りっていう風にね学びながらも、本当にその幼い頃からお金の感覚っていうものを伝えていく、教えていくっていうのは大切なことなんだなと思ったんですね。そして昨日のビジョンの話にまた戻るんだけど、横脱線してごめんね。だけどお金の関係だから、うちのねだからの下の子はすごくお金に対しての意識っていうのが変わっていて、でそこの部分を昨日思い出した分で皆さんにね、あこの感覚きっと必要なのかもしれないと思ってお話を続けていきたいと思います。そこで皆さんの今回のテーマっていうのは、これ昨日も主人に話して、主人にほら振り返ってみてね、我が子の経験ですごくいろんなこと学ぶよねって言ったんですね。なぜならお金、例えばお金を皆さん、例えば小銭とかお金を手に握るとお金があるって感覚になるわけじゃない？で、ないとないわけよね。だから例えば子供たちであればゲームセンターとかそういうところが好きなわけよね。でするとお金がないからゲームができないとか、お金ちょうだい、ゲームしたいっていうわけよね。でそうするとお金をねなんか使ってしまって負けたりするともうお金がなくなるわけよね。そうするともうお金がないからゲームができないっていうふうに言うわけよね。でここが視点のやっぱり違いところで、そういうお友達がねいる中で、うちの子はちょっと考えがすごく違っていて、だからお金を握っていてお金が目の前にあっても、目の前にお金がなくても、この子の中にはお金っていう存在っていうのがあったんですね。ちょっとこれ分かりにくいかもしれないんだけども、例えば、お誕生日パーティーね、子どものお誕生日パーティーっていうのを毎年好きなところで企画して、好きなところで開催させてきました。なので一緒にもちろん企画から子どもたちにどんな風にパーティーをしたいかっていうことでね、毎年自分が興味があること、お友達が喜びそうなところをね招待するっていうところでね、もちろんそれなりにお金はかかるんだけども、小さい頃、親が与えられることって思い出だなって私はずっと何度かこれまでも言ってきたように、だからこそお誕生日パーティーっていうものに関してはちゃんと良さを持って、もう本当1歳ぐらいからずっと同じことを継続してきました。そこでね、ある年にレーザータグっていうね、レーザーガンでね、暗闇の中でレーザーだけで見えてね、そのお互いなんかタグしてね、そのゲームみたいなね、アクティビティみたいなゲームだよね、そこでのお誕生日パーティーをしたいっていうことで予約をしに行ったんですね。予約をしている間、やはり子供は暇なわけで、だからお母さん遊んでいいっていうことでね、じゃあ2ドルあげるから、遊んでていいよっていうふうにしてね、遊ばれてたんですね。でもうさっさとこの予約をしてもらって何してって終わっても全然終わんないのね。まだって言うと、まだお金があるからって言うんですね。でおかしいなって、2ドルしかあげてないのになんで30分経っても終わんないんだろうと思ったんですね。でそれで延々と1時間近くなってくるわけよね。もう30分超えていくとこれはもう1時間近くなっちゃいそうだなと思って見てたんです。でそれでね、お母さん2ドルしかあげてないのになんでこんなにゲームできてんの、ずっと勝ってるのって言ったら、違うよって言うんですね。でお母さんからもらったお金はね、あっという間に使っちゃったのって言うんですね。じゃあなんでゲームしてるのと思うわけじゃない。でお金がゲームをなんていうのかな、させてくれるんじゃなくて、じゃあ僕がゲームをやりたいと思ったらお金があればいいんだなって。だからお母さんは2ドルくれたけども、じゃあその2ドルがなくなったらお金を探せばいいんだと思ったからって言うんですね。で様子を見てると、そのゲームの下とかゲームの後ろとかを見てお金を見つけて延々とゲームをしてるんですね。でそれでいやこれだったらもう終わらないと思ったんですね。でもこの子なりにもほとんどのそのゲームマシンの後ろをもう全部見たらしくて、だからもうあと残りはわずかだったんですね。ね、それでももう1時間近く遊べるわけで、ねもうそろそろ帰ろうよって言ったんですよね。 で帰ろうよって言っても、まあ、ここで見つけたお金をここに還元したいって、まあ、勝手な理屈なんだけどそれをねこの子が思っていて、でそれでね、まあ、そのままそこで遊ぶっていうことになったんだけど、その時にあと例えば何ドルだったら数ドルしか残ってなくて、でいやもうこれだとあと15分20分続きそうと思って、もう帰ろうって話をした時に、お母さんってなんていうのかな、そう面白い言い方したんだよね。 Do you want to postpone joy? って言ったんですね。お母さんは喜びとか楽しみを延期したいのって言われたんですよね。まあ、そうなると、いやまあ10分ぐらいも待って楽しめるんなら、まあ、どうぞやってくださいみたいなね感じで、まあもうそれでね本人は、まあ、自分でお金を見つけて、まあ、探して見つけてプレイをして、もうそれなりの時間楽しんだのでもう満足なのよね。それでもうにっこりとした笑顔でね、 OK I'm ready let's go home みたいなね、いいよもう帰ろうみたいな感じで来たわけですよね。まあそこの部分から、お金がないからできないっていう言葉を言ったことないなって思ったんですね。でこれは私がずっと子供たちに、お金がないからこういうことをさせられないとか、やりたいことをさせられないっていうことを絶対言わない親になるって私はすごい決めてきたの で、それをずっと実践してきて、まあ、だからこそね、まあ、だからといってその無理難題な金額を要求してきたことはもちろん子供もなくてね、でもできる限り子供が関心を持ったことで、子供がなぜそれに関心があるのかっていうことをちゃんと言えたら、まあ、その応援はできる限りするって決めてきたことで、そんな風にお金をね、もうお金との付き合い方っていうか、お金に向き合ってきたので、子供もお金がないからできないとか、お金がないからそれは無理だっていう言葉を言ったことがなくて、だからこそお金がないなら自分がやりたいっていうこと、お金に集中してるのではなくて自分がやりたいことにすごい集中をしていて、自分がこれをやるにはどうしたらいいかなっていうふうに思って、でそしてまあいつもお金を引き寄せるっていうこと、そういうことをねやっぱりずっとこなしてました。まあ、大きくなってもやっぱりそうだなって思うことはすごくあって、必要なものが目の前に出てきたり、すごくねお金との向き合い方っていうか、お金との付き合い方、まあそれは、まあ、ある意味あこれやりたい、お金必要なんでお金寄ってきてみたいな言うと、まあ、ちょっと変かもしれないけど、多分心の中でそんな意識なんだなって私はすごく思いました。下はねお金に対してすごい大胆だなと思うんだけども、上はねもう本当にお金に対してすごい丁寧にすごく接していたなってところがあるんですね。さて皆さんはどんな風にねお金を感じていますか。まあ、そのお金に対しての波動でね、よくお金にもしっかりとありがとうを言うことによってね、もうお金が入ってくるよなんて話も皆さん聞いたことあると思うのね。で私も数多くのミリオナーのね通訳をしてきて、実際にそういうことを実践して本当にお金がどんどん入ってきた人もいます。じゃあ他の人が同じようなことをやったのに入ってこないって人もいるんですよね。じゃあこれは何か、もう冒頭でちょこっと話したように波動なんですよね。だからありがとうって思う気持ちも、まあ、もう一つね嬉しいありがとうっていうことを自分でも言ってみて、ありがとうって思うのと、とにかく言っとけばいいって感じで、ありがとうみたいなね、全然やっぱり波動が違うわけよね。だからこそね、言葉で言っても言葉で書いても、あなたがどんな波動で心で何を感じてるかによって変わってきます。お金に対しても恐怖を感じるのか喜びになるのか、お金を払う時っていうのはね本当に喜んでいっぱいお友達をまた連れて帰ってきてねなんていうのはね、言葉を言うといいよなんて聞いたことある人たちもいっぱいいると思うのね。その時にね実際にね本当に何を思うかによって、まあ、そのお金っていうのも返ってくるね度合いが違うなと思うんです。だからこそ私がね 私の大きなイベントになってくるとアトランティスエネルギーとかもう50万くらいするんだけど、それを出してもそれ以上にその倍ぐらい返ってきた人も本当にいっぱいいるし、でそこを見てると何かっていうと、やっぱり出したことに対してああもうこんなに払っちゃったと思うのと、まあこれだけ払える自分でいてよかったとか、でやっぱり宇宙がね喜んでるあなたを見て、あもっと喜ばせてあげたいって、だからどんどんお金を送ってきたりとかね、まあ、それはねどんな時でも皆さんがどんな風に感じるかによってお金の入り方が変わってくるので、まあ、お金のトークになってくると満載でまだまだあって、まあ、今も入りきらないからもう次にしようって思ってることを今ね2つぐらい書き留めたんだけど、まあ、そんなところで皆さんもね今の時代若干前のね、まあ、あのタイトアップなね絶対お金こんだけ握らなきゃみたいな時代から周波数的に本当に変わってきてるので、上手な楽しいお金の付き合い方をねこれからも皆さんに学んでもらいたいなと思います。お金のね通貨とか表現が変わるって言われてる時代だからこそ、デジタル通貨であったりいろんなものが今変わってきてます。ということは私たちがそのお金に関する感覚っていうものももちろん変わってきてるっていうことなので、そこも含めてこれからもたくさん皆さんが感性をブラッシュアップして、あなたの好きな人生をねもうお金とともに、そしてお金以外のことでもね、もうお金の額に限らずあなたがいつも常に幸せであることをねさらに感じて、私もこういうエピソードで導いていけたらと思います。ポッドキャストもね皆さんも本当に Spotify もたくさんの方聞いていただいてありがとうございました。ポッドキャストもみんな聞いてんのかなみたいな思って久しぶりにランキングをチェックしたら、ずっとスピリチュアルとかねそこの部門でずっと相変わらず10位を維持してましたよみたいな案内が来て、まあそれだけたくさんの人に聞いてもらってるんだなと思うと本当に心から感謝です。もちろんスタイフを通して常に聞いてる皆さんもありがとうございます。それではいつものように Promise me Love your life、あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。